かし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。お体にご支障のない方お立ちください。三栄24番です。どうぞお座りください。三好牧師にお祈りをしていただきます。
お祈りをいたします。天のお父様、尊い御名を賛美いたします。あなたの深い御憐れみと御手の中に、この私たちが今迎えていますこの秋の季節、素晴らしい自然や実り豊かな食べ物や食物やいろんなものが神様の創造の御業の中に輝いています。神様はその一つ一つを作ってくださり、そしてすべてのものをあなたの御心のうちにご支配しお導きくださっていることを感謝いたします。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださって、このお方を通して私たちの罪を許してくださり、そしてその犠牲をもって私たちに救いを表し、私たちが神様の前に許され、神様の子供となるように導いていてくださることをありがとうございます。神様、あなたはこの朝も私たちをそれぞれの置かれた持ち場せばから、この場所にあなたのご臨在くださるこのところに送り込んでくださり、招いてくださり、導いていてくださることを感謝いたします。インターネットで礼拝に参加しておられる方々も感謝です。どうぞ一人一人をあなたの御前に、あなたの前に私たちを導いて、あなたの御前に心からの礼拝と賛美と祈りを捧げさせてください。神様、この捧げるこのあなたがそばにいてくださる御恵みの中に私たちを包み、あなたを深く覚えるひとときとして祝福してください。神様、あなたは私たちに多くの祝福と恵みを日々注いでくださいます。私たちの必要なものや、またなくてはならないものも含めて私たちに与えてくださり、私たちをさまざまな危険から災いから守って、私たちの小さな働きができるようにすべてを整えていてくださること、整えられて私たちが感謝のうちに今日ここに迎えられていることをありがとうございます。神様、しかしながら私たちは多くの恵みをいただいていますけれども、その恵みをいただくあなたご自身を忘れてしまったり、また自分のことは分かってても一緒に生活する愛する家族や、また身近な一緒の仲間たちについて私たちは気が向かないというか、忙しすぎて配慮ができない現実もあります。そのために苛立ったり、あるいは言葉で、傷つけてしまうことも起こったに違いありません。あなたから愛され守っていただいているのに、あなたからあなたの望まれるところから外れてしまいやすい私たちをどうか憐れんでください。主よ、今 私たちのためにも大きな犠牲を払って私たちを裁かれないで神様の愛の中に包もうとして御業を成してくださったイエス様の十字架の愛に私たちを包んでくださって私たちをお許しください。神様、今日は特に長寿社会という名前で80歳を迎える以上になられた私たちの愛する教会員の方々をのこれまでの歩みを、その信仰の歩みを共に感謝して、神様の祝福を祈る時をこの礼拝の後持とうとしています。神様、お一人お一人をあなたがこれまでの人生の間さまざまな役割や責任や、そしていろんな良い時もまた厳しい状況の中にもあなたの守りとお支えがあったことを感謝いたします。神様がどうぞこれからもあなたが守ってくださり、そのこれまで私たちに伝えてくださったり一緒に励まし合うことができたその歩みを私たちももう一度覚えて見習っていくことができる機会として、神様このひとときを祝福してください。私たちもそうですけれども、だんだん年を重ねていろんな弱さを感じながら、あるいは痛みがあったり苦しみがあったりします。どうぞあなたの御手の中で癒してくださり支えてくださり、あなたのお力をもってどうぞ支えてくださいことをお願いいたします。また神様、教会の子どもたちを覚えてください。子どもたちも大切な将来を担う大切な子どもたちです。神様の恵みによって強められますように。そしてどうかそのあなたの大きなご愛と命の中に生かされているということがよく分かって、本当に神様を信じて神様に頼りつつ生きていく方向へとあなたが育て導いてくださることを願います。神様、今日は合同礼拝という形で子どもたちも一緒に礼拝を捧げます。どうぞ子どもたちの心の中にもあなたの御言葉を届けてください。そしてまた幼稚園の働きを祝福してください。神様、どうかあなたがこの始めてくださり長く70年この働きを今日まで用いてくださって、あなたのご愛を伝え、イエス様の愛を伝える場所として、その子どもたちのところに一緒に多くの協力を得られて続けられてきました。これからも続けられていくためにどうかあなたが助けと導きを与えてください。この今週の金曜日には、子どもたちが準備して、備えて、力を発揮をしようとする運動会があります。神様、どうぞあなたが祝福してくださり、子どもたちがより成長していくために、また神様から愛されていることを喜び感謝するひとときとして、このひとときをあなたが導いてください。神様、私たちの教会だけではなく、この近隣の小教会もあなたが祝福してお守りください。まだコロナの感染が十分収束していない中で、気をつけながら礼拝が捧げられます。あなたが立ててくださり用いようとされる奉仕者をどうぞ豊かに用いてくださって、あなたの御言葉をお伝えください。神様、礼拝を祝福し導いてください。またいろんな課題や問題が日本国内でも世界でも起こっています。神様、本当にどうか憐れんでくださって、ひどいことにならないように、弱い立場の人がより苦しむことがないように、神様、どうか戦いではなく話し合いをもって解決へとどうぞ導いてくださることをお願いいたします。主よ、あなたを待ち望みます。どうぞあなたが私たちに御言葉を与えてください。御言葉によって私たちを励まし祝福してください。待ち望みます。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方お立ちください。主の祈りを捧げます。 主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続いて賛美いたします。賛美歌17番1から3節です。どうぞお座りください。今日の聖書の箇所を拝読いたします。詩編16編1から11節です。旧約聖書845ページになります。旧約聖書の845ページです。詩編16編1から11節、神を守ってください。あなたを酒どころとする私を。主に申します。あなたは私の主。あなたのほかに私の幸いはありません。この地の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。他の神の後を追う者には苦しみが加わる。私は血を注ぐ彼らの祭りを行わず、彼らの神の名を唇に上らせません。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方。はかり縄は麗しい地を示し、私は輝かしい修行を受けました。私は主をたたえます。主は私の思いを励まし、私の心を 世ごと悟してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の見てから永遠の喜びをいただきます。聖書の箇所は以上です。神と共に生きる喜びと題して、三好牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
今日本日この礼拝の後、長寿社会を、持つことにしています。この長寿社会は、ご長寿を迎えられた、80歳以上の教会の兄弟姉妹方とともに、ここまで、生かされ守られてお元気に過ごされたことをともにお祝いし、神様に感謝するひとときです。現在、コロナ感染症の拡大が収まらないということもありまして、やむを得ずですね、時間を短縮して、行おうとしていますけれども、とても良い時となることを願っています。で、それを行う前に、ご長寿を迎えられた方々が歩まれたその人生の中で、きっと神様に守られ生かされたあろう、その信仰の喜びをこの詩篇の16編の御言葉を手がかりにして、こう覚えたいと思うわけです。で、今日は大人も子どもも一緒の、合同礼拝ということで、まずはですね、少し3分か4分ぐらい、子どもたちに向けてのお話をいたします。まずはですね、子どもたちに一つの御言葉を読みます。今日の箇所の5節の言葉です。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方。もう一度読みます。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方。で、ここに書いてある言葉は、一言で言うならば、神様そのものが私の相続です、相続財産ですという意味なんです。そう賛美しているわけです。このダビデという人が、詩篇を作った人が、神様が私に分け与えていただいた相続財産です、神様こそが私を支えて生かしてくださるお方だと私は信じますと、言っているわけです。昔このイスラエルの民が神様とモーセという人のによってエジプトから出ることができて、約束の地に向かっていきました。そしてその40年間荒野での厳しい生活があったわけですけども、モーセが死んだ後、ヨシュアという後継者に先導されて約束の土地に入ることができました。そこで神様に助けられて、多くの人々と戦いながらその土地を獲得し、与えられた土地を12部族同士で分割することになりました。その時にですね、レビ部族には相続地がなかったんです。それはどうしてかというと、神様そのものが相続だ、神様のために礼拝をする準備を捧げたりしたり、神様を礼拝する働きをいつも行うことをすることが相続財産だと定められました。それでレビ人たちは神様を礼拝する場所を準備したり、人々に代わって、当時はですね、一人一人が自分で礼拝するんじゃなくて、その祭司とかですね、このレビ人が代わってですね、神様の祭壇の前に一人一人が自分の お詫びのために持ってきた供え物とか、感謝するために持ってきた供え物を代わりに捧げるという役目がありました。神様、この人が悪いことをしました、許してあげてくださいとこうお詫びする役目を持ってたわけです。ですから彼らが神様を礼拝する場所に住んで交代で礼拝をすることをしました。そういうわけでこのレビ人にとって神様こそが相続財産でした。そして彼らのために食べる必要な食べ物とか住む場所も神様が備えてくださって、彼らは安心して神様のために働くことになりました。このことを今日の私たちに当てはめてみるならば、まあ特に子供たちに当てはめてみるならば、神様を信じる信仰が私たちの財産だということなんです。皆さんのお父さんやお母さんは皆さんに何を与えていてくれますか？もちろん親として家族が生活を困らないように家族を守ってくれたり、しっかりと皆さんを支えてくれています。それだけではなくて、どんな時にも困った時にも感謝をしたり、よく祈ってくれたり、家族を守ってくれています。そういう頑張っている姿を見たことがあるのではないか。例えばですね、皆さんが病気になったりした時に、他の用事もあるかもしれないけど、それを差し置いて皆さんのが熱がひどくならないようにお世話をしてくれたり、一緒に寝ないで看病してくれたりすることもあったのではないかと思います。どうしてそんなことをしてくれるかというと、それはお父さんお母さんが自身が神様から力をもらって、神様に励ましてもらって元気をもらっているからです。お父さんお母さんだけじゃなくて、私たちにとって神様を信じること、神様が私の力であり命であり励ましです。神様が守ってくださっている、神様がそばにいてくださるということが本当に大きな力となるということです。ですから私たちも神様に向かって、主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方だと、喜び感謝したいと思います。そのように覚えて、神様がそばにいてくださるんだということを認めながら行くために何が必要か、それがもう一つの言葉なんだけど、それが今日の箇所の8節にある言葉なんですけど、私は主と相対します、つまり私の前に神様がいらっしゃるんだということを覚えながら、その神様に喜ばれるような生活をしようと思って生活してほしいと思います。その時神様はなお一層私たちのそばにいてくださって、私たちの歩みを確かにしてくださいます。神様がそばにいてくださるんだ、支えてくださるんだという安心と平安があることを、期待しながら歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、あなたが御言葉を与えてくださる、御言葉を通して神様が私たちのことを本当に分かっていてくださって、愛していてくださって、このレビ人が神様からがこそが相続財産であるように、私たちにとっては神様あなたを信じることが大切な相続財産です。この神様を信じること、神様にお頼りすることを私たちは大切に歩み続けていくことができますように、今日教会に集まっていらっしゃる多くの信仰の先輩方も神様から大きな力や励ましを受けておられます。どうか私たちも神様を見上げて、神様を意識して、神様に喜ばれる生活をしていくことができますように、どうぞ助けてください。この祈りをイエス様の名前によってお捧げします。アーメン。子どもたちにはそこまでにさせていただいて、今日の実は詩編の16編というのは、神様への信頼、神様を信じる、神様を信じて生きることは素晴らしいんだということを賛美した箇所です。 で、この御言葉を一緒に味わうことによって、神様をより深く信頼し、信じる喜びに預かることができたらと願っています。最初のこの今読んでいただいた16編の、まず1節から4節では、神様への揺るぎない信頼が言い表されています。この詩篇を書いたのは、イスラエルの王となったダビデと言われます。このダビデがですね、若い時というか、若い時にですね、羊のお世話をしていた、人なんですけども、この本当に、神様によって次の王様としてこう選ばれました。そういうことと関係あると思うんですけども、ダビデがとても才能豊かで、力が強くて、当時の王様の下で、戦いの時によく手柄を立てることが多くありました。それで人々から大いに評価されたこともあって、当時のイスラエルの王であったサウルという人からダビデは妬まれます。殺されそうに何度もなるわけです。ダビデがそばで盾事を鳴らしていると、急にですね、豹変したサウルが槍を投げ込んできて、もう本当に大変だ。急いで彼は身を安全を守るために逃げ隠れしなければならないことがありました。それでも必要にダビデを追いかけてきます。ですからユダの荒野の中にさまよって逃げたこともありましたし、隣の国のペリシテに逃げたこともありました。そのような追跡を受けていく中でありましたので、身の危険を意識して神様に助けを求めてこの詩を書いたのだと思います。一節に、神を守ってください。あなたを避けどころとする私をと、必死に自分の守りを祈っています。私たちも日々の生活の中でいろんな問題に直面して、どうしたらよいか、あれをしたらいいか、これをしたらよいかと思い巡らして悩むこともあるかと思うんです。今日このお集まりの信仰の先輩方の場合も、昔77年前には戦争がありました。で、戦争だけではなくて戦後も食べ物や物がなくなあまりほとんどなくて、いつも、お腹を空かせひもじい思いをしたり、あるいは重い病気が伝染して自分も家族もそのために苦しまれたこともあったのではないかと想像いたします。自分だけじゃなくて自分の家族が抱える悩みに苦しむこと、仕事で苦労されたり、人間関係の中でいろいろとぶつかったり悩むこともあったことでありましょう。そんな時に自分なりに知恵を絞ってあれこれ試みて打開策を探そうとするけれども、この詩人のように素直に神様に向かって祈ることも、できなかったことも多くあったのではないかと思うんです。素直に神様に信頼すればどんなにか楽なのかと頭では分かってはいるけれども、そう単純に神様に信頼できないのが私たち人間の弱さです。ダビデはそういう苦しみ葛藤が何度も押し寄せてくる中で、他に方法もなく神様にすがるように自分を守ってくださいと叫んだのでありましょう。私たちもそういう苦しみの押し寄せてくる中で、だんだん、ああ、もう神様に頼るしかないと思うようにさせられてきたのではないかと、それからはことあるごとに、すぐに神様に助けを求めて祈ってこられているのではないかと思うわけです。ダビデはそこからさらに一歩進めて、主に向かって、あなたは私の主と告白しています。主、この言葉の意味は、すべての存在の源であり、全世界を治めておられる方だという意味であります。私にとって、主というお方は、私にとって中心となって私を治めてくださる方はあなただけです。そういう意味を込めて告白しています。ですから、あなたの他に私の最愛はありませんと言います。私もそうですけれども、やはり目に見えて
本当にこう自分のことをよく分かって助けてくれる人こそが本当の頼りになるのではないかと探していきます。でもどこにも自分を幸せにしてくれるものがそうあるわけではありません。しかしこの主なる神、神様という方は私のそばにいてくださって慰め励ましてくださいます。だからこそこのダビデはあなたから私は幸いを得ていますと告白し、神様に感謝し祈って神様を覚えようとしています。私たちもこのなかなかこう神様に向かってですね、ちょっと気恥ずかしい思いがするかもしれませんけれども、神様あなたは私の主です、あなたの他に私の幸いはありません、このような告白をすることができたら幸いだと思います。でその上でダビデは同じ信仰を持つ仲間と互いに信仰を励まし合うことをしています。それが3節4節の言葉ですけども、この父の聖なる人々、私の愛する尊い人々に申します。まあ、この世の中において同じ神様を信じる仲間と励まし合う、そしてしかも彼らを尊敬するような意味で私の愛する尊い人々と呼んでいます。で、この人たちと共に確認し合う合言葉が、他の神の後を追う者には苦しみが加わる、私は血を削ぐ彼らの祭りを行わず彼らの神の名を唇に上らせませんと言い合うわけです。それはどういうことを言っているかというと、当時イスラエルの神様以外の神様を礼拝する人たちが周りに多くいたわけです。そういう人たちの影響があって、その中で神様に頼るだけを頼ることよりも他の神様に頼った方がうまくいくのようにこう見える現実があったのだと思います。でもそしてそれがいつまでもうまくいくわけじゃなくて苦しむこともある。だから他の神に礼拝を捧げません、他の神の名を呼びませんとこう告白する、まあ、彼らでそういう励まし合いを持ったのだと思います。当時の、まあ、今言いましたようにイスラエルの人たち、その周りの宗教の無関係で生活できない、まあ、いろいろ厳しい状況の中で他の信仰に加わることのないように、他の神様への礼拝を避けて同じ神を信じる者を同士が神様を礼拝し励まし合おうと、まあ、呼びかけ合う姿があります。これは今日私たちが皆さんがそれぞれ、いろんな、環境の中におありだと思うんですけども、高齢の先輩方の信仰の歩みの中でもそういう家族や周囲の、いろんなしがらみの中で、ただ神様だけを信じることが難しい現実も多々あったのではないかと思うんです。そういう中で、教会に行けば同じ信仰の仲間がいる、だから、神様に信頼することにもう一度こうリフレッシュされるというか、新しくされて、神様に励まされて、もう一度、家庭に帰っていくというか、いろんな厳しい現実に、立ち戻らせていただく、そういう力をいただいてこられたのではないかとこう思うわけです。そして5節から7節ではダビデは主なる神に固く心を定めていく様子がこう描かれています。ダビデは主は私に与えられた分私の杯ですと告白します。つまり主なる神様そのものが私の相続財産です。神様そのものが私に分け与えられた相続財産、神様が私を支え生かしてくださる方だと告白するわけです。まあ、先ほど子どもたちの中で話しましたように、このイスラエルの民が約束の地に入って部族同士で分割、土地を分割しなければならなくなったときに、この十二部族のうちでレビ部族だけ相続地が与えられませんでした。神様に仕えるというその役割を持って彼らの相続財産と定められました。ですから、この彼ら のためには幕屋と当時幕屋と言われる場所ですけれども、神様を礼拝する場所の周りにレビ人がいつも住んで、そしていつでも礼拝できるような体制を整えるということが行われたようです。で、このことを私たちに当てはめてみるならば、神様を信じる信仰が私たちの相続財産だということができるのではないか。ここにおられる信仰の先輩方、兄弟姉妹方も自分のお子さんを愛に対して愛を注ぎ、心を込めて子育てをなさって温かく見守ってこられたのだと思います。自分に与えられている信仰を何か子供たちのために残していけたらいいんじゃないか、良いものを残したらいいんじゃないかということで、残してあげられるものとして、お金を残したり、あるいは財産を残そうと願うけれどもあまり十分にはできない、だけど子供たちのために祈ったり、自分が神様を信じて生かされて喜んでいるその姿を、できるだけ見せるという言い方はどうかあれですけれども、そういう神様を喜んでいる姿をできるだけ、共有するというか、一緒に時には子どもたちが困った時に一緒に祈ってあげるということが大きな相続財産になっていくのではないかと思うわけです。そのことがこの私たちにとって子どもたちに残せる相続財産は他でもなく神様なんだ。神様を信じる信仰が私たちが子どもたちに残せる財産だということになるのではないかと思うんです。で、残そうとする場合に、口やですね、言葉で、伝えていくことも大事ですけども、やはり真実な行いを持って、この本当に何気ない姿を通して子どもたちに、私のね、相続、あなたに伝える財産は神様を信じていること、これがね最も大事なんだということをね、こう伝えられる時になったら感謝だなと思うんですね。そのような中で6節、計り名は麗しい血を示し、私は輝かしい修行を受けましたとダビデは告白します。この計り縄というのは当時の土地を分割するとき測量のために用いられた、物差しのようなものなんです。長さを示す物差しです。土地を分割するときに計り縄がどのように測られるかによって、ある人にとっては良い土地が多めに与えられて何か得をしたような思いになることもあったようですし、またある人にとってはあまり適切ではないと思える土地が割り当てられて何か損をしたような思いになることもあったようです。人それぞれの人生には神様が自分に割り当てられた人生がある。時には自分に割り当てられた人生は、必ずしもね、嬉しいと思えることじゃなくて、なんか私の人生は惨めだ、辛いことばっかりだと思っている方もあるかもしれません。でも神様が全ての中で働いていらっしゃる、そう私たちは信じたいと思うんです。ダビデはこの計り名は麗しい血を示した、私は輝かしい修行を受けたというふうに言っていますけど、これは何か、ダビデが特別に恵みを受けた、誰が見てもすごい恵みを受けたということをダビデがこの自慢して言ってるのではないんです。そうじゃなくて、自分はの人生の中で起こった出来事は良いことばっかりじゃなくて辛くて、ダビデの場合は皆さんご存知だと思うんですけども、本当に、いろんな苦労をしたり、いろんな彼の不用意な、態度も影響しているわけですけども、辛いことや苦しいことや本当にとてもね、人には自慢できるようなことばかりじゃなくて、もう辛いこともあったわけですけども、それらを見つめて振り返ってみるときに、ああ神様の良き導きがあったと思えたからこそ、私の人生は麗しい血を示している、輝かしい修行、つまり 相続財産を受けたと告白するわけです。皆さんも長い人生の間、昔というか少し前には辛い人生ばかりじゃないかと思えた時もあったのではないかと思います。それでもその苦しみの中にも主がいらっしゃって、主が支えてくださっている、そう信じることができるようになって、主の励ましをいただいて、ああ私の人生は決してつまらないことばかりじゃなかった、麗しいこともあった、そして輝かしいものを私は受けているのではないかと思えるようになってきたということがあるのではないでしょうか。そう思えるようになるのは、実は神様から気づきを与えてくださることなんだということなんです。まあ、何気なく日々の目の前の現実にこう振り回されているときには神様からの祝福よく見えません。ある人がですね、私たちの人生は絨毯の裏側みたいなもんだと裏側はですね、糸がごちゃごちゃごちゃごちゃしてて、もうこんなもの何の役に立つのかと思うぐらいごちゃごちゃしている裏地なんですけど、それをひっくり返して表を見ると鮮やかな綺麗な模様がね、刺繍されている姿を見せていただくわけですけども、私たちはまさに神様の守りの中で、支えの中で守られてきたんだということにですね、まあ、気づかせていただけるからこそですね、ああ神様は私を支えてくださるんだと思うようになっていくのではないかと思います。でもやっぱり神様は目に見えません。どこにあるのかわからないような気がいたします。私たちが、でも私たちが信じようが信じまいが、神様はいらっしゃいます。神様は私たちを生かし、そば近くにいて守ってくださいます。その神様を意識するためにダビデはこういうわけですね。八節で、私は絶えず主に相対しています、いつも主を見て、主を主として私の前に主を置いているという言い方です。それは神様に喜んでいただこうということを目的として神様に従おうとする姿です。ダビデはそうできるのは主が右にいまして、この右というのはですね、ただ右という意味じゃなくてですね、神様がそばにいらっしゃるという右なんですね。神様はそばにいて私は揺らぐことがありませんと言います。この大きな主の支えに覚えながら、神様のために栄光が現れるために生かされたらという言い方です。そうしていくときに私たちの喜び、心は喜び、魂は踊ります、体は安心して憩いますとダビデを歌います。私たちもそうですけども、多くの人たちが願っているのは喜ぶことです、楽しむことです。でも私たちは今日楽しむために、喜ぶためにどうすることが大事かというと、神様に目を向けて、神様を意識して、この主が主のために何かできるならばと、その主なる神に近づくときこそ私たちの心は安らかな思いにさせていただき、その支えてくださる方を喜んで、生きることができるということであります。それはなぜかというと、私たちが何かしたからじゃなくて、愛する神様が、愛の神様が私たちのことを受け入れて喜んでいてくださる、支えていてくださるからに他なりません。最後に実節の言葉、あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させずという、こういう言葉がありますけれども、この言葉は、直接に言うならば、神様は私の魂を守って生かしてくださるので、黄泉という死んだ者の行く世界に引き渡されることなく、神様の慈しみを受けて生きている者に墓穴、滅びを与えないという言葉の意味なんですけども、この言葉はもう本当にね、感謝することなんですけども、まさにイエス・キリストのご生涯においてこのことがまず実現しました。イエス様は十字架につけられ死なれましたけれども、この神様がこの主イエスを死から復活させてくださった、その事実によって、この 実現したわけです。つまりイエス様を黄泉に渡すことなくイエス様に墓穴を見させられなかったという技が実現しました。その御業のゆえに神様に信頼して生きる私たちも肉体の死を恐れることがないということです。このイエス様の復活の御業によって私たちの魂が滅びの世界に直行するのではなく神様と共に生きる世界に私たちを引き上げていただけるということです。ですから今私たちは神様が共にいらっしゃる喜びの中にありますけど、それだけではなくこれからもずっと神様の命の中に生かされ続けていくという喜びの中にあるということです。ですから私たちが神様を信頼してイエス様に頼って生きる歩みは、神様私を守ってくださいという助けてという信仰から始まるわけですけれども、このお方に私たちが叫び求めて同じ信仰の仲間同士が励まし合って神様がおられるところを感謝して自分が生かされていることを感謝して喜んでいく歩みですけれども、それだけじゃなくてつまり今だけではなくてこれからも永遠にこの主を喜びその恵みに満ち足りて過ごすことができる歩みが続いていくということがこの旅でが私たちに示している信仰の喜びです。今この喜びの中に皆さんあると思うんですけれども、その喜びもがこれからもですね神様によってより豊かにされ、神様が私たちの人生をより祝福してくださるようにと一緒に祈りたいと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、感謝いたします。あなたは主です。私たちの主です。あなたの他に私たちの幸いはありません。あなたが私たちを祝福し満たし励まして支えていてくださいます。本当にいろんな出来事が私たちにあります。本当に辛いことも苦しいこともありますけれども、あなたが私たちに託してくださり与えてくださった家族や人生が与えられて、私たちは本当に苦しいことも含めて神様幸いな人生を歩まさせていただいています。神様あなたのお守りと祝福がどうぞこれからも与えられて、どうか自分が神様によって生かされて守られていることをますます喜んであなたに信頼していくことができますように、そして今だけではなくこれからもずっとあなたが支えてくださることを願って、いつもあなたを意識しあなたを見上げてあなたを見つめながら歩まさせていただけたらと願います。弱い私たちです。本当にこのあなたに祈ることすらも何か難しくなる時もあります。そんな私たちをどうぞ憐れんでくださって、神様あなたが支えて励まして導いてください。そして同じ信じる仲間がこうしてこの教会にも与えられています。どうか互いに信仰を励まし合って前進していくことができますように、どうぞ顧み助けてください。分けても一人一人の、特にこの今日長寿者としてお祝いするお一人お一人の健康を守り、その歩みを祝してください。この祈りを私たちの救い主